イランの名所旧跡を訪ねて、ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。イラン各地の見どころをご紹介するイランの名所旧跡を訪ねての時間がやってまいりました。
今夜は前回ご紹介したイラン西部ケルマンシャー州に隣接しているハメダン州に視点を移し、この州の見どころの一部をご紹介してまいりましょう。
イラン西部に足を踏み入れると必ず訪れてみたくなるのがハメダン州です。ハメダンはイランに起こった初の王朝であるメディア王朝時代の最初の首都が置かれていた場所でもあります。しかしこのことを抜きにしても、この町には数十に上る偉人の墓や史跡があることから、ハメダンを訪れることはイランはもとより世界でも有数の古代都市に触れることになります。
さて、ハメダン巡りのクライマックスとされ、最も思い出に残るとともに、ぜひこの町を訪れてみたくなる重要なきっかけの一つは、やはり何といっても世界で最も長い水の洞窟、アリーサドル洞窟を見ることではないでしょうか。この洞窟はハメダン州キャブーダラーハング行政区アリーサドル村の近くに横たわる丘陵の内部にあります。この洞窟内には、幾重にも曲がりくねった道や大きな湖、すなわち地底湖が存在します。なお、この洞窟は小舟などを利用してのみ観光が可能となっています。
アリーサドル洞窟が誇る大自然の不思議と美しさは、フランスのラスコー洞窟やショーヴェ洞窟、そしてオーストラリアのゴールドコーストにある光る洞窟といった世界でも数少ない洞窟に秘められた大自然の脅威に匹敵します。アリーサドル洞窟内の湧き水は非常に透明度が高く、普通の明るさでも肉眼で10メートルの深さまで見ることができます。
もっとも、この洞窟内の地底湖の水は石灰塩が含まれているために飲料水にはならず、またこの湖には生物は一切生息していません。この洞窟内の一部の天井の部分には、さまざまな物質が堆積して、動物の形や幾何学図形のような奇妙な形状が見られ、何とも言えない不思議な世界を生み出しています。
一方で洞窟内の地面、すなわち水のない場所には、いわゆる鍾乳石が連なり、針山やカリフラワーのような奇妙な形を形成しています。ここはまさに夏は涼しく冬は温暖であるとともに、言葉では表現しがたいほどの不思議な世界であると言えるでしょう。
注目すべきことは、この洞窟内に漂う人工的な音の存在しない絶対的な静けさです。ここでろうそくの火を灯してみると、炎が全く揺れないことがわかります。
これまでにアリーサドル洞窟内にはおよそ14キロに及ぶ通路があることが確認されていますが、そのうち見ることができるのはおよそ4キロのみです。いずれにせよ、この洞窟では大自然が生み出した大傑作の一つに触れることができます。
頭上に沈殿物や堆積物の結晶が延々と続く、幾重にも曲がりくねったルートの散策、また透明度の高い地底湖での小舟による遊覧、そして数千年の時を経た興味深い形状の鍾乳石が生み出している光景は、言葉ではとても表現しきれるものではなく、とにかく実際に足を運んで自分の目で確かめるに限ります。
さて、洞窟内を探検した後はロープウェイに乗って大きな岩の表面に刻まれたくさび型文字の碑文ギャンジナーメの見られる観光施設群を楽しんでみましょう。それではここで IRIB 通信記者のハメダンからの報告です。
ギャンジナーメ観光施設群のロープウェイはハメダン市から5キロ離れた町、アッバーサーバードの緑豊かな谷間、そしてギャンジナーメの美しい滝と悠久の歴史を誇る碑文の近隣に位置しています。このロープウェイは緑に覆われたアルバンド山系の一つで、メイダーネ・ミーシャンと呼ばれる地域の方向に伸びています。さらにこのスポーツ観光施設群の自然歴史面での魅力は決して見逃せません。この施設群はハメダン市から西に数キロ離れたアルバンド山系の中に位置しています。そしてくさび型文字で刻まれたギャンジナーメの碑文はアケメネス朝のダリウス王とクセルクセス王の時代のものとされ、緑豊かなアッパーサーバードの谷の突き当たりに刻まれています。
アルバンド山系の心地よい陽気、緑豊かな谷、ミーシャーン平原の美しい眺めが大変魅力的であることから、この地域にはイラン国内外から観光客が訪れます。
この観光村では落差はそれほどないものの、横幅の大きいギャンジナーメの滝を見ることができます。またこの観光施設内に設置されたロープウェイやリフトにも乗れるほか、全長200メートルの吊り橋を渡ることなどもできます。
そしてハメダーンを訪れたからにはぜひ、12世紀のイランの詩人で神秘主義者のバーバー・ターヘルの墓廟に足を運んでいただきたいものです。バーバー・ターヘルは特に二行詩と呼ばれる対句形式の詩を吟じたことで知られています。
この詩人の墓廟には非常に細やかで美しい装飾の化粧タイルが使用されているとともに、24枚の石板上に24の対句による彼の詩が刻まれています。またこの詩人の墓廟の脇にはハメダン州手工芸博物館が設置されており、ここも一見の価値があります。
そしてハメダンにあるもう一人の著名な学者の墓廟として、世界的にも名高い中世イランの医学者イブン・スイナーの墓廟を忘れてはなりません。この大学者の墓廟は楕円形をした全く同じ名前の広場に佇んでいます。イラン式庭園をイメージしたこのイブン・スイナー広場には、池とともに樹齢の長い鈴懸の木立が並び、心休まる憩いの場を生み出しています。
イブン・スイナーの墓廟の建物の設計は、現在のイラン北東部の町、ゴンバデ・カーブースにある最も古いイスラム建築の一つ、すなわち中世のイラン北東部の支配者、カーブース・ブン・ブシュマギールの塔をモデルにしています。現在のイブン・スイナーの墓廟の南側の広間は博物館になっており、ここには紀元前1000年期のものとされる遺物、古い貨幣や陶磁器などが収蔵されています。また北側の広間には、イブン・スイナーの作品や手書きの写本など、貴重な品々が集められています。
イランの名所旧跡を訪ねては、 IRIB 国際放送ラジオ日本語がお送りしています。それでは引き続きイラン西部ハメダン市のその他の見どころをご紹介してまいりましょう。
ハメダンの見どころはここまでご紹介してきたものだけではなく、まだまだ続きます。この世界的な古代都市に他にも今なお残る重要な見どころとして、現在のハメダンの名称の旧名のついたヘグマターネの丘を挙げることができます。
古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは、ハメダンの町には7つの壁があったと述べています。また近年における考古学者の発掘の結果、この地区には壮観な宮殿が存在しており、そこがまさにヘグマターネの丘にあたることが判明しました。さらにこの古代都市には、当時すでに先進的で秩序だった水道網が存在していたことは注目に値します。
さらにハメダン州ニハーバンドには、ギアン湖と呼ばれるイラン人にもあまり知られていない湖があります。この湖はある意味で忘れられた天国と言っても過言ではありません。その周りには樹齢の長い鈴懸の木立が並んでいることから、この地域は長い歴史を持つことが見て取れます。またこんこんと豊かな水が湧き出るこの湖には蜃気楼が見られ、これはまさにまだ開発が進んでいないこの地域の原始的な大自然の不思議といえます。
これまでお話ししてきたことを総括すると、ハメダーンの美しさは自然、文化、歴史的な魅力にあるといえます。ハメダーンは珍しい動植物から緑豊かな谷に至るまでの、いわば大自然の博物館そのものであると言ってもよく、さらにはレンガ造りの美しいドームを備えた巡礼地イマームザーで、アーケードや美しいドーム付きの昔ながらのバザールなどはこの古代都市の一部に過ぎません。いずれにせよ、ハメダーンに足を運ぶことは誰にとっても魅力的で忘れがたい経験となるでしょう。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組のほか、ラジオ日本語がお送りするその他の番組はパールストゥデイのウェブサイトでもご覧いただけます。
アドレスはパールストゥデイ.com/JA です。